はい、続きまして、AP ニック、JP ニックアップデートということで、JP ニックの中川さんだけでいいのかな。はい、中川こうきさんの方から発表いただきます。よろしくお願いします。
はい、JP ニックの中川でございます。はい、すいません。前半のセッション、私どれだけ喋るんだというぐらいに、の前にいるので、お前じゃないやつ喋れよって言われてしまうかもしれませんが、はい、私の方でやりたいと思います。はい、私からは、ここからは、JP ニックアップデートと AP ニックアップデートということで、ポリシー関連のアップデートをご紹介したいと思います。まずは、JP ニックアップデートの方からやっていきたいと思います。はい。まず最初にですね、JPOPM の方で、可決されました、036-01、JP ニックにおける紛失正確性向上の検証ということで、こちらの、実装に関しましてご報告したいと思います。現在の JP ニックでのステータスは、順次、施行中というようなステータスになっています。こちら、提案内容としましては、検査の具体的な手法や、手法や頻度等を検討するためにワーキンググループを設置しまして、そちら、ワーキンググループは既に終了しております。そして、アビューズ問い合わせ先に対する正確性を検査するための検査を実施することということで、受けております。で、現在このワーキンググループが完了しまして、JP ニックのデータベースにアビューズの項目を、割り振り情報以外にも、割り当て情報、それから AS に関する情報に関しても、アビューズの項目が追加されています。これ追加されたのが、2022年の8月のことでした。こちらから登録開始は始まっております。そして、登録された内容の検査というところが後残っているんですけれども、こちら、2024年度中と、前回お伝えしていたかもしれませんが、申し訳ございません。こちら、引き続きちょっと作業が必要な部分があるということで、2025年度中、今年度中にですね、開始できるようにということで、現在準備を、進めておりますので、もうしばしお待ちいただければと思います。はい、こちら対応の進め方ということで、2021年から始まった、この提案の、実装に関してなんですけども、現在進めていきまして、ドキュメント業務手順などの整備についても、今年の課題になってますので、引き続きこの、検査の、実施部分の実装というところと、ドキュメントの整備っていうのは、進めていきたいと思っております。こちらが、本日時点での、アビューズの登録状況についてのグラフでございます。もともとあった、V4V6 の割り振りの情報に関しましては、90%以上を誇っているんですけども、V4 の割り当てに関しては、現在、これ2.5%とか、それぐらいですかね。まだまだかなり少ない数字となっております。V6 に関しては、V4 よりは、割合的には多くなっているんですけれども、それでも20%ちょっと。AS に関しても10%を切るというような状況で、まだまだなかなかこの2022年以降、実装されたアビューズ欄に関しては登録が進んでないというような状況になっているかと思います。はい、この JPOPM の機会を使いまして何度もお願いしているんですけれども、皆様へのお願いということで、アビューズ欄、今一度、皆様のご組織で、登録していないところはありませんかということで、もしまだ、登録されていないというところでございましたら、必須ではございませんが、ご登録いただければなと思います。状況を見て、また必須になっていくかと思われますので、今のうちにご登録していただくことをお勧めいたします。情報変更のご手続きに関しましては、ご自身の組織が IP アドレス管理指定事業者の場合には、ご自身で、ご変更、部署の担当者の方にご依頼していただいて、変更していただく形になりますし、プロバイダー等から IP アドレスの、割り当てを受けている場合には、そのプロバイダーさんに、ご連絡いただければ、このアビューズ欄登録いただけると思いますので、ぜひ、任意のうちに登録していただいて、後々、検査しますってなった時に、焦って登録するということがないように、事前に、できていければなと思いますので、どうぞご協力よろしくお願いいたします。はい、簡単ですが、以上が、アビューズの 項目に関するご紹介でした。それからですね、前回までの AP ニックミーティングでコンセンサスとなった提案についても、少しご紹介します。プロップ154、IXP 向けの割り当てサイズの変更ということで、現在デフォルトでスラッシュ24が IXP 向けの割り当てとして、あるんですけれども、こちらが、スラッシュ26に、デフォルトサイズを変更するということで、提案がありました。それから 156IP リソースの一時的な割り当てというのは、特に、イベント向けなんかで、短期の6ヶ月以内で、アドレスを必要とする組織に対して、組織とか、イベントに対して、割り当てを行うというような、それ用の専用のプールを作るというような提案でございました。こちらコンセンサスに至っておりまして、AP ニックでのステータスとしては、すでに AP ニックによる実装が完了しているというような状態になっています。こちら、JP ニックの方でも、フォローするためにですね、JP ニックの関連文書の方、現在改訂の準備を進めております。もう間もなく、改訂の方を進めていけるように、いたしたいと思っておりますので、実装の際にはアナウンスしますし、お待ちいただければなと思っております。はい。JP ニックアップデートは、ここまでとなります。はい。このまま続きましてですね、AP ニック方面のアップデートということで、引き続き私の方から喋らせていただきたいと思います。はい。先ほどの、フェローのお二人からですね、お話があったので、簡単な概要の部分っていうのはあんまりお話しする必要がないかと思いますが、さらっといきたいと思います。前回行われた AP ニックのカンファレンスはアプリコト 2025AP ニック59ということで、25年の2月に開催がされました。マレーシアペタリンジャでの開催ということで、こちらはですね、AP ニック37、2014年が、前回マレーシアの開催だったということで、約11年ぶりかですね、に、開催されたというところでございました。参加者数としては、53カ国、現地参加者数が878名ということで、こちら前年のアプリコット2024、タイ・バンコクですね、が、700名ほど、750名かほどだったので、約100名増えたというところで、非常に盛況な回だったと思われます。また、通常ですと、アプリコット開催時にですね、参加登録、大体開催時期まで、ずっと、オープンになってるんですけれども、今回は非常に盛況で、ホテルのキャパシティとの相談というところで、開催前に参加登録が締め切られるというところで、非常に盛況ぶりがわかるかなと思われます。はい。こちら、現地の様子です。はい。こちらの写真は、フリッカーというサイトから撮ってきています。AP ニックの方では、カンファレンス前に、このフリッカーのサイトの方で、カメラマンの方が撮ってくれた写真公開しています。非常にいい笑顔で 写られている方の写真いっぱいありますので、ぜひ、どんな雰囲気だったかなっていうのは、このフリッカーのサイト見ていただければ、もっとたくさんの写真が出てくるかと思います。現地に行かれた方は、ぜひ、このフリッカーのサイトを見ていただくと、自分の写真も残っているかと思いますので、探していただければいいのかなと思います。はい。プログラムについてです。こちらはですね、ある程度アプリコット、大体、同じような、プログラムをベースに作られてるんですけども、毎年少しずつ、プログラム変わってる部分というのもございます。基本的には前半パートをワークショップとして、AP ニックアカデミーだったりとか、というタイトルをつけて、ネットワークセキュリティとか、BGP のセッションだとか、オートメーション自動化の部分だとかっていうところで、各トピックスを絞って、ワークショップ、ハンズオンっていうのをやっています。それからですね、SIG は、おなじみの部分になるんですが、スペシャルインタレストグループと呼ばれます、特別興味を持った人たちが集まるセッションということで、社会問題を議論する、コーポレーション SIG、ポリシーに関して議論するポリシー SIG、NIR のトピックに関して議論する NIR SIG、それからルーティングセキュリティを議論するルーティングセキュリティ SIG ということで、今4つ、SIG がございます。それ以外の時間に関しては、テクニカルなセッションですとして、今回はですね、特に、AI なんかの、セッションも多く見られたかなと、所感として、受け取っています。それから、セキュリティ方面も非常に、活発な議論が行われたトピックになっておりました。はい。その他としましては、共催イベントとして、AP 地域の、ステークホルダーが集まる AP スターですとか、IX 関係者が集まる APIX、それから、ピアリング関係のイベントとして、アプリコットピアリングフォーラムなんかも、閉鎖イベントとして開催されています。 1個目の、ニュースです。まずは EC 選挙の結果についてご報告をいたします。今回、EC 選挙として改選議席4つ、争われましたが、6名が立候補し、現職4名が、再度当選という形になりました。本日後ろにもいらっしゃいます、松崎さんも、再選という形でご当選されております。おめでとうございます。そうですね。次のスライドに移る前に、今回当選されたのが、星のついている方々で、一応上から言っていくと、一番上、安麗風氏が、中国 CN ニックの方で、その次が、TW ニック、台湾の方ですね。TW の NIR の、ケニー・ファン氏、それから日本から、JP ニックの松崎さん。そして、最後が、インドの、ルビンダ氏という形で、こちらの写真も上から順に星ついている方を並べた形になっています。続きまして、エピニック EC に関する定款改定、定款変更についてというところで、ご紹介したいと思います。エピニックの EC の、任期についてですね、今回、定款の変更を、EC の中で今検討しているということが、カンファレンスの中で、表明されております。変更点については、以下の2点が挙げられています。EC の任期が現在2年なんですけれども、こちらを、3年に変更しまして、現在、連続の任期に関して制限がないんですけれども、これを設けて、3回まで、の任期とするというところで、現在議論が行われています。そうですね。この1個目の任期を延ばすというところでは、2年間の任期だと、非常に手続き的にも大変ですし、その短い任期の中で、コミットしていくというよりも、ある程度もう少し、ロングスパンで物事を考えてコミットしていけると、よりパフォーマンスが出せるんじゃないかというところで、他の、レジストリなんかの任期も参考にしながら、この2年から3年という、提案が行われています。それからですね、連続任期の部分では、次の、世代の台頭というところも考えながら、連続任期の制限を設けるというところも、合わせて提案が行われています。この提案については、4月の7日にですね、コミュニティコンサルテーションという形で、コミュニティの、意見を求める、イベントが開催されております。それを受けまして、次回のエピニック60、今年の9月に開催される回ですね。で、投票を実施予定とされておりますので、次のエピニックカンファレンスの際に、注目していただければなと思います。これに合わせまして、SIG ガイドラインの見直しというのも合わせて行われております。これは、SIG、先ほどのスペシャルインタレストグループのハンドリングを行うチェアとコチェアの、ポジションについても、同じように、見直しの提案が行われているというものです。主な変更点としては以下の通りであるということで、こちらも、最長任期の設定をいたしまし、提案されております。もともと、無期限だったんですけれども、最長任期を、2年2期という形で提案が行われております。また、同一組織からは最大2名までとするということで、もし、同一組織から3人目が当選してしまった場合には、現職の2名のうちのどちらかが、辞職して、2名までの、現職というのを保つというのが、今回の提案でした。で、エピニック59の中では、このジョイントシグミーティングという名前で、ミーティングを開催しまして、提案に関して議論が行われています。特にですね、近年、中国だったりとか、台湾だったりとか、そういった中華圏の、国々は、非常に力を入れておりまして、SIG のチェア、コチェアのポジションに多く立候補者を出しているというのが見受けられます。そういった国々なんかを中心に、やや反対姿勢というか、特にこの、同一組織から最大2名までとするという点に、非常に引っかかるかなというところの、意見を示されている方、多くいらっしゃいました。というところで、今回のこのエピニック59の中では、コンセンサスとかというところまではいかずに、あくまで議論というところで、継続議論という形になって終わっております。この後も引き続き、検討が進められていくところかと思いますので、要チェックというところで、見ていただければと思います。続きまして、少し話が変わるんですけども、リソースデリゲーションオーディットと書きました。リソース委任監査についてというのをご紹介したいと思います。リソース委任監査と言われても何のことやらと、 というところかと思いますが、まずこの、お話、最初のところ、ですね、2023年の末に始まります。エピニックのとあるメンバーから匿名通報が入ったというところで、インドの NIR です。で、ポリシーに準拠してないアドレス分配っていうのは行われてるんじゃないかっていうところで、匿名通報が入りまして、こちら、アイリンの方で、内部チェックが行われました。2024年の末までにこちら調査完了しておりまして、約44件の委任が、ポリシーに準拠しない形であったと判断されまして、このデリゲーションが取り消しになるということになりました。これを受けまして、AP ニックからさらに、アイニック、インドネシアの NIR です。こちらでも、同様の調査が行われております。するとですね、1216件という、非常に多くの数の委任に関して、このポリシー違反の、委任である、デリゲーションであるという疑いがあるというのが出てきました。これはまずいという話になりまして、AP ニックでは、すべての NIR の過去10年間分、このデリゲーション委任と、トランスファーですね、移転の、履歴を探りまして、アドレスポリシーにちゃんと準拠しているものかどうかっていうのをチェックすることが決まりました。はい、全 NIR 調査第1弾として、JP ニックが、まず選ばれました。で、2025年の1月から2日に、1月から2月にかけてですね、行われまして、無事、JP ニックの方は結果問題なしということで、AP ニックの方からご報告をいただいております。他の NIR 含めて、この2025年中に、この検証、検査、監査が行われるということですので、他の NIR の結果についてはまだ出てないんですけれども、2025年度中に出てくるというような予定になっています。詳しいところはですね、この下に、貼りました。AP ニックのブログの方で、報告がなされてますので、より詳しく知りたい方はこちらの方もぜひチェックしてください。はい。ここまでが、ポリシー以外の部分での、ご報告でした。ポリシー以外の部分でも結構、今回、濃厚な話もあったかと思います。はい。ということで、ここからはポリシーに移りたいと思います。はい。まずはポリシー支具、こちらは毎度毎度のお話なんですが、コンセンサス確認の方法ということで、コンセンサスは基本的に現地会場、挙手での確認になってます。オンラインではコンファーというシステムを使って意見表明が可能ということで、このコンファーシステムも、長らく続いているので、知ってる方はよく知ってらっしゃるかと思いますが、ウェブでポチポチっと押していただくと、この円グラフが、ぐるぐる動いて、賛成反対というのを視覚的に見られるシステムになってます。はい。今回はアドレスポリシーに関してはですね、2件議論が行われました。プロップ162、フーイズプライバシーと、プロップ163、フーイズの透明性と効率性向上のための R フーイズ実装ということで、2件が議論されています。ここから詳しくご紹介していきます。はい。まず、プロップ162、フーイズプライバシーです。はい。提案内容としてはですね、エピニックは公開フーイズ上の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、および ORG、IRT、アビューズコンタクト、ロールオブジェクト、これらに含まれる連絡先情報をすべて削除する。My AP ニックおよび認証済み API でのアクセスのみ連絡先情報を入手できるものとし、認証されていない API からのアクセスは連絡先情報を開示しないものとする。バルクフーイズから連絡先を削除する。既存のバルクデータユーザーから、インターネット公開データの中から連絡先情報を削除することを義務付ける。AP ニックは認証済み API ユーザーのリスト連絡先リクエストの統計情報を公開する。と、今一通り読み上げましたが、何言ってるかわからないと思うので、一個ずつもう少し噛み砕いて説明すると、一つ目はもう、まさにですね、公開フーイズ上のすべての連絡先情報を削除するというものです。で、2番に関しては、この削除したときに、MyAP ニックっていう、AP ニックのメンバーが使う、ログインシステムがあるんですけども、こちらを使う、こちらのアカウントを使うことで、連絡先情報を入手することができるようにする。そしてですね、3つ目は、バルクフーイズというものがありまして、こちらは、フーイズのデータを一括で取得して、利用するというものでございます。このバルクフーイズ、利用方法としては、 第三者のサービスとして使われるものがあったりですとか、いろいろな研究目的の利用用途なんかがあったりするんですけれども、ここから連絡先の情報を1番と同様に削除する。それからですね、4番に関してはこのバルクフーイズとして抽出されたデータの中ですでにインターネットで公開されているもの、のデータから連絡先部分を削除することを義務付けるというものでした。で、5番はこれらの活動に伴ってこの認証済み API、MyAP-NIC を使っている人たちの MyAP-NIC とそれ以外のその認証済み API を使っていらっしゃる方のリストと、連絡先リクエスト、そしてどういったものが、リクエストされたのかっていうのを、オープンにしろっていうのが、この提案の、中身でした。これの目的、そもそも何なんだろうっていうところ、確認していくと、フーイズの目的外利用っていうのが、非常に問題視されています。主にセールス活動ですね。このフーイズを使って検索して出てきた連絡先情報に、メールで、セールスメールを送ってしまっていると思わしき行為が、確認されているそうです。そこで、バルクフーイズ使って一括取得したやつらが、こういった悪い使い方をしてるんじゃないかっていうところで制限しようということで、最初はこの、プロップ162にはですね、バルクフーイズだけを対象に、提案文書が書かれていました。ただ、どうも、メーリングリストでの議論が進んでいくうちに、どうもこのバルクフーイズだけを抑制するだけでは、なかなか、問題の解決にはつながらなさそうだというところが判明しましてですね。だったら、もう全部のフーイズを対象にしようということで、今回のような提案の内容に、バージョン2として書き換えられまして、提案が行われました。はい、会場の意見の方としてましましては、今回のこの提案の中身、フーイズについては書かれてるんですけども、RDAP については言及がなかったため、RDAP については同じような情報公開サービスなので、何もしなくていいのか、同様の問題が発生するんじゃないかっていうところで、言及した方がいいんじゃないかっていうような意見がありました。それからですね、プロップ125、アビューズの連絡先の正確性検証ということで、検証を行っているポリシーがすでに実装されているものがあるんですが、ここで連絡先情報を消しちゃったら、検証するものなくなっちゃうじゃんというところで、ここの衝突どうするのっていうのを、どういうふうに考えているのっていうところを聞かれてるんですけど、まだ具体的な答えっていうのは、この場では出されていませんでした。そして何よりですね、この提案の一番難しい点としましては、もし、連絡先情報を得るために MyAP-NIC を、使うってなったときに、今、AP-NIC のメンバーである人であれば、MyAP-NIC のアカウントを持ってるんで、それ使ってそのまま入って連絡先を取得するっていうのは確かに、容易にできると思うんですけれども、今、AP-NIC のアカウントを持っていない、例えば JP-NIC のメンバーである、JP-NIC の指定事業者である人ですとか、まだ JP-NIC の、指定事業者である人であれば、多少なりとも、IP アドレスの知識があるので、MyAP-NIC もそれなりに使えるよっていう方いらっしゃるかもしれませんが、それ以外に、例えば AP-NIC リージョン、さらに外の域外の、人であるとか、あとは警察とか、それ以外の、IT 関係以外、さらに広い、幅広いステークホルダーたちが、この、コンタクト情報を利用しようと思ったときに、MyAP-NIC 本当にうまく使えるのかっていうところが、非常に疑問視されていました。はい、ここが非常に、大きな乗り越えなきゃいけないポイントだと思うんですけども、提案者の考え方としては、使えるだろうと、非常にこう、頑なに言い張っていたのが印象的なところではありました。はい、それからですね、会長のコメントを最後として、データ保護とか、プライバシー保護とかの観点で、オーストラリア法、AP-NIC が所在するオーストラリア法は、ちゃんと考えなきゃいけないよねっていうところが、コメントされて、議論は終わっています。はい、今回の議論はですね、一部、個人情報保護の観点から、賛成という形で、されている方もいらっしゃいましたが、全体の意見としては、まだこのままではちょっと通せないなというところが多くてですね、反対多数によって、コンセンサスには至っていません。提案者としては継続議論に意欲的でしたので、まだまだ、この議論は続いていくのかなと思われます。はい、続きまして、プロップ163です。フーイズの透明性と効率性向上のための R フーイズ実装ということで、提案内容、としては、 この RFUIS、RFC2167 で定義された RFUIS というものを FUIS に実装することによって、RIR、NIR 間の自動リダイレクトを可能にしたりとか、単一サーバーの負担を軽減するために階層的なクエリを実装するというのを掲げていました。で、この RFUIS ですね、解決できること、RIR 間での移転、IPv4 アドレスの移転によって複雑させた部分を、ミラーすることで簡単に検索できるようになる。NIR フーズの検索結果が APNIC フーズで一部ミラーされていないのが、しっかりミラーしてみれるようになる。サイワリフリーリソースの情報がちゃんと登録されるようになるっていう、これらを解決するものとして、すでにフーズに代わって新しいプロトコルが、実装進行中だったような気がするなと浮かんでくるのが RDAP です。会場からの意見としましても、この RDAP をしっかりうまく使っていくのが、RFUIS を実装しなくてもいいんじゃないかっていうところで、というところが、基本的な考え方として議論が進んでいます。で、会場からの意見としましては、特にこの NIR の FUIS を、ミラリングしたりするときに、まずこれ NIR の関係者とちゃんと喋ってから、このポリシーシグで議論しなきゃいけないんじゃないのっていうところで、NIR シグとは話しましたかっていうところを聞かれまして、提案者まだできてないっていうところでおっしゃってました。で、それから RFUIS というシステムに関しては、営輪で一部実装が行われているということでしたが、これ営輪で実装に関するこの問題とか、意見だったりとかっていうところをもらったりしましたかっていうところを確認されたところ、提案者はまだ確認できていないというところで、提案者の方で現状ではリサーチ不足だなと感じられたというところで、今回はですね、この提案に関してはコンセンサス確認まで至らずですね、提案者自身で、提案を取り下げるというか、コンセンサス確認は行わないという形で、終了となりまして、一旦メーリングリストで差し戻し、継続議論という形になりました。ここまでが一旦、プロップ162、163の、お話になります。今回のポリシー提案は以上のような形でした。こちら最後ですね、次回の APNIC ミーティングを紹介して、私の方からのお話は終了としたいと思います。次回は APNIC60 ということで、2025年の9月の4日から11日、ベトナムのダナンというところで行われます。ベトナム屈指のリゾート地になってます。会場ホテルも非常に豪華だそうですので、ぜひ興味のある方は行ってみてはいかがでしょうか。アプリコット、次回はですね、インドネシア、ジャカルタでの開催が予定されています。それからその次、APNIC の単独会の APNIC62 ですかね、は、インドのムンバイが予定をされています。この APNIC の開催地の、決まり方ですとか、最新情報っていうのは、以下に参考ページとして載せてありますので、ぜひご確認ください。そして、これが本当の最後です。U30 の皆様に朗報ですということで、先ほど、前回の APNIC59 に、言っていただいたフェローシップの方々にお話しいただきましたが、このベトナムダナンでもフェローシップ開催を予定しております。募集に関してまだちょっとオープンにはなってないんですけども、近日公開予定です。航空券、宿泊費、参加登録費は、JPNIC 負担、渡航前現地のフォローアップもあるので安心と、すごいなんかうさんくさい、怪しい会社みたいな謳い文句になってしまってますが、世界のインターネットに触れてみませんかということで、ぜひ、この U30 の皆様を対象にしておりますので、学生以外でも、若手社会人の方も、受け付けておりますので、ぜひぜひ、応募検討していただければと思います。私からは以上になります。
中川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。こちらのセッションについて質問等々ございますでしょうか。じゃあまずお願いします。
すいません、JP サート中井と申します。発表ありがとうございます。フーイズだとか RDAP のその取り扱いの変更を考え方を考えましょうみたいな、取り扱い方を考えましょうとか、そのデータをどのように管理するかとか、公開するかしないかとか、いろいろなポリシーが非常に活発に 会話されてるんだなっていうのは良いことだと思うんですけども、そういう会話をする前に、フーイズがどのような利用状況なのか、どこからアクセスが大量に来るのか、そういったその現状調査っていうのをされてたりするんですか？
そうですね、今回の議論の中では、そういったデータみたいなのは、具体的には出てきてはないんですけども、それぞれの議論をする中で、メーリングリストの中で、必要に応じて APNIC 自体は、リクエストがあれば、そういったデータの、開示できる部分の開示っていうのをやってるので、もし気になる部分があるのであれば、メーリングリストなんかで直接言っていただくと、出てきたりすると思います。
あ、そうしますと、もし、その、なんでしょうね、今回の改正だとかが通った場合、ダメージとして、メリット、デメリットが2つあると思うんですけども、それを踏まえた上で、きちんとそのポリシーっていうものを、議論が交わされてるっていうふうに理解してもいいですか？
そうですね。はい、その通りだと思います。
あ、わかりました。ありがとうございます。
はい、その他ご質問ありますでしょうか。はい。
JPOPFSC の谷崎です。SIG のチェアの話があったと思うんですけど、回線とんじゃない。同一組織から最大2名っていうのは、これ、同じ SIG じゃなくて、いくつもある
SIG
SIG。
全体からですね。
なるほど。ということは、大きい会社だったりすると、よくみんなで調整してね、みたいな、
そうですね。
そういう話にな
そういうイ
るっ
メー
て
ジで
こ
すね。
とですね。あ、わかりました。ありがとうございます。あと、もう一つ。さっきの、フェローシップの人たちの、発表の中であったの、一番最初にある、あったなんとかセッションって、英語の学びましょうみたいなセッションって、あれって昔ありましたっけ？
あれは、フェローズスキルワークショップ
ああ、
です
そう
ね。
です、はい。
あれは多分今回からで、
はい。
APNIC としても、いろいろとこう、考えを変えているというか、人材育成みたいな部分にも力を入れようっていうところで、ああいったセッションが組まれているんだと思います。で、一応あれは APNIC のフェローシップの方だけを対象にしたセッションではあるので、今回、JPNIC から行くフェローシップもそこに混ぜてよっていう形で参加させてもらっていたので、オープンではないんですけども、そういったセッションが今後も増えてくる可能性っていうのはあるかなと思います。
なんかすごいいい感じですよね、あれね。
そうですね。いろんな人が参加できるとより良いのかなとも思いました。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、リモートから、ズームの方から来てるのかな。はい、それちょっとお待ちください。はい、リモート参加の方からのコメントです。はい、フーイズのプライバシーの、プロップ162についてですね。必要であれば、アドレスに関する問い合わせ窓口を別途も、設ければ良いのではないか。アドレスホルダーに問い合わせできるフローもしくは、ウェブフォームからのリクエストを作ればと思いますね。多少なりともアドレスホルダーとしては、仕事は増えるが、スキームを作ってしまえば良いのではないと思ってのコメントでしたというところです。はい。はい。当日もいろんな意見が出てたとは思うんですけれども、こういう別の窓口の、ものを作るというのも多分一つの、方法論かなとは思いました。はい。ありがとうございます。はい。はい。その他、よろしいでしょうか。はい。
はい、すいません。JPOPFSC の豊野です。2点教えてください。JPNIP アップデートの方に戻っていただいて、フーイズのアブユーズ登録、いずれ必須にするが、まだまだ登録状況少ないですねっていうお話なんですけれども、これメインは IP アドレス指定事業者に対する啓発活動が必要かなと思ってるんですけども、今後そういうお話って検討されていらっしゃいますか？
そうですね。まだちょっと具体的なところまでは出てきてるかって言われると出てきてはないんですけども、必要に応じてそういったことはしていかなきゃいけないなっていうところは考えております。
別にこの場、JPNIC の社員総会でも何でもないんで、厳しい意見を言うつもりはないんですけど、本来この対応しなければいけない多くの主たる人たちは指定事業者なのかなと思うので、ちょっとその人たちに対して登録しないといずれ必須になりますよっていう啓発活動は、 丁寧にやる必要があるし、ちゃんとリーチしなきゃいけないかなと思いました。あともう一つ、5ページの、過去の、プロップに対する JPNIC の対応状況なんですけども、154は順次で対応すればいいのかなってことが分かるんですけども、156の対応っていうのは何か JPNIC としてどういうことを考えられているのかっていうお話があれば教えてください。
そうですね、この156に関してはAPNIC の方にプールができるって話になるので、JPNIC としては JPNIC から APNIC に取り継ぐっていう形になると思います。
じゃあなんかその取り継ぎのスキームの、話を、文書化するっていう感じですかね。
そうですね、はい、
JPNIC の中で別にこう割り当てプールアドレスを別途用意するとかっていうことは考えては今いない。
そうですね、はい、
はい、承知しました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、他には何かありますでしょうか。大丈夫かな。はい、はい、じゃあ以上で JPNIC APNIC アップデートの終わりにしたいと思います。中川さんどうもありがとうございました。